こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて今日はですね、お笑いのことについて少しお話ししたいなというふうに思います。私ですね、お笑いでですね、人生が変わったっていうですね、ことを経験しておりまして、これについてお話をしたいなというふうに思ってるんですね。で、それは何かっていうとですね、お笑いブームっていうのは、これまでのね、なんでしょうね、皆さんの人生の中でもお笑いブームっていくつかそういったブームあったと思うんですよね。で、これブームが何回かあったみたいなことを言うとね、今 AI って第4次 AI ブームっていうふうに言われてるんですよね。あ、いや、まあ第3次 AI ブームの中で生成 AI ができたこと、出てきたことによって第4次というふうに私は言ったんですけれども、第1次、第2次、第3次、これは第3次はですね、ちょうど、2015年、16年あたりに IoT っていうのが出てきて、これ IoT とセットで AI っていうのが出てきているんですよね。まあ、この時にね、皆さん、ディープラーニングとか機械学習とかっていうもので、データをね、まあ、いわゆる AI を使った、分析というのでですね、結構苦労されたと思うんですよね。それがまあ2022年にですね、生成 AI が出たことによって、これがもう激変してしまって、生成 AI によってですね、いわゆる、なんかよくわかんないんだけれども、ブラックボックスの中で AI がいろんなことを加工してくれて、自分たちの使いやすいものや形にしてくれるというのがですね、非常にこう話題になっているわけで、まあ、これが第4次 AI ブームと私が呼んでいる部分なんですね。で、同じようにですね、このお笑いの中でも、第何次っていうは言うかわかんないですけど、こう、お笑いのブームっていうのはいくつかあるんですよね。まあ、その中でね、私がどのくらいですかね、私の20代っていうと随分昔なんですけど、ザ・漫才っていうですね、お笑いの番組があったんですね。ちょうど、2ビート、ビートたけしとかですね、それからさんまとか、鶴太郎とかですね、まあ、この辺はね、もう、御三家みたいな話になっちゃいますけど、ああいった時にね、いろいろな関西、それから、まあ、東京、なんですかね、大阪は、なんていうか、上方って、どこなんですかね、よくわかんないですけど、まあ、こんな風に、お笑いを知る機会っていうのがあって、それがまあ全国的に、日本全国、お笑いブーム、これでザ・漫才っていうテレビ番組があったんですね。で、私はその、番組が本当大好きで、当時ビデオに、VHS のビデオにですけども、録画してずっと見てたんですよね。で、ちょうどあの頃の20代の頃って、私も、もう、なんですかね、ご多分に漏れず、あの時 IT とかもなかった時だったので、IT はあったのか。だけど、遊びというかね、それから、なんでしょうね、友達とどうやって遊ぶのかとか、まあ、会社のみんなとね、どうやって遊ぶのかっていうと、まあ、大体ゴルフに明け暮れたりとかですね、それから、お酒飲みに行ったりとか、それから、まあ、何人かで集まれば麻雀やったりとかですね、まあ、そんなことをずっとやってきたんですね。まあ、その中で、この何がお笑いが私の人生を変えたかっていうと、このザ・漫才が出たことによって、言葉の掛け合いとかね、それから、アイディアとか、それから突拍子もない行動だとか、そういったものをね、すごく学ぶきっかけになったんですよね。で、それは単純に私がその、ね、ネタを仕入れてそれを皆さんに言うとか、まあ、同じようなことをするっていう場がないとまた困るわけなんですけども、おかげさまで私今みたいにね、こうやってしゃべくりが、まあ、できる、口から生まれた人間なんですよ。母にね、口から産んでいただいてよかったなと思う人生なんですけれども、で、そこの時に自分がこんだけね、こう喋れるっていう、なんでしょうね、喋れるようになったっていうのも、多分このお笑いがきっかけだったのかなっていう気もするんですよね。で、そのね、なんでしょうね、なんと、自分が何そのトレーニングしたっていうんですかね、こういったことを、何年もわざわざね、トレーニングとかっていうとなんか辛い思いをしてみたいな話に聞こえちゃうかもしれないんですけども、すごくこう実践できた場があって、それがね、麻雀だったんですよ。で、麻雀ってね、皆さんご存知ですか？しない人は本当しないかもしれないですけども、麻雀ってね、4人でこう卓を囲むわけなんですけどね、その卓で囲んでいる中で、で、あれこれあれこれみんな話をするんだけれども、みんな自分が考えてるようで、考えてた自分の手をね、こう どうやってこうね、勝とうかというところにおいての戦略とか戦術とかをこうそこで考えてるわけですよね。で、その時にね、誰かがそのパイっていうのは、一回自分が取って、自分の牌を、なんですかね、勝てるように並べて、で、1枚、場にまたこう戻すっていうですね、まあトランプでも同じような ね、やり方っていうのはありますよね。だけど、同じように、麻雀もですね、1枚取ったら1枚場に返すっていうですね、まあ、そんな形のやり方をするんです。その時って自分の手を考えてるわけですよ。周りのね、4人、他の3人ですね、4人いるんで、3人がどういう手を組んでるのか、場にはどういうね、麻雀牌が出ているのか。で、麻雀牌っていうのは基本的には数と種類はもう固定されているので、そこに出てるか出てないかっていうのを全部自分の頭の中に入れてですね、自分が次どういう手にしたら一番ね、最短で上がれるかとかね、どんな高い手で上がれるのか、つまり、報酬がもらえるのかみたいなことをこう戦略的に考えてるわけですよ。まあ、それを考えるのは、多分自分がその牌を持ってきたときなんですよね。で、そこで考えて自分が捨てるまでが一つのね、考える、一番大きい要素だと思うんですけれども、一番大きい場所だと思うんですけどね。その時に、他のメンバー何してるのかっていうと、別のことを考えてたりするんですよね。で、他の3人は自分がね、手をもう考え終わっているので、自分の頭の中はフリーなわけですね。何考えてるかっていうとね、どんだけ笑わしてやろうかっていうことをね、考えてるメンバーだったんですよ。だからそれはね、単純に、漫才を言い合ってるとかね、お笑いをしてるわけではないんですよ。だけど、せっかくそのね、みんなで集まってなんかやってるのでね、面白おかしくしてやろうっていう、そういう、なんていうのね、考え方の人たちが多かったんでしょうね。まあ、もちろん全員が全員そうでもなくて、一人は聞いて笑ってるだけっていう人もいますし、なんていうのかな、いじられてる人もいるでしょうし、からそれぞれがね、やっぱりいじり合ったりとか、口喧嘩じゃないんだけども、言い合ったりとかね、そんなことしてるような場面なんですけど、それでもね、そういった漫才のエッセンスとか、お笑いのね、まあ、ザ漫才の中身だけじゃないですよ。私はザ漫才っていうのを見てきっかけで、すごくそういうね、お笑いが大好きっていうふうに言えるようになったんですけども、そうじゃない人たちは、まあ、例えばね、お笑いに限らず、そういうディベートだったりとか、ディスカッションだったりとかね、から、面白いこと、楽しいことっていうものに、こう、ね、言葉をつないだっていうふうになるのかもしれないんですけど、とにかく私は、そのザ漫才っていうのが大好きで、そういう掛け合いをね、するのが好きになったっていう話なんですよ。で、これはまあ、誰しもね、いろんな経験があるんで、私の場合はたまたまその、こう、喋りとか、こうね、ディスカッションとか、何でしょうね、人のコミュニケーションとかっていうものが、この漫才によってね、培われたんじゃないかというふうに思っているわけなんですけれども、まあ、人によってはね、それぞれ、その、なんですかね、生い立ちとか、それから生活とか、からね、学校での経験とか、いろんなものが違うので、まあ、一概には言えないんでしょうけれども、まあ、一つ参考にしてほしいな、なんていうふうに思って、今日はお話をしているわけですね。じゃあ、最近の、なんかこれ面白いよっていうネタをね、ちょっとでも提供した方がいいのかな、というふうに思うんですけども、私ね、結構、かまいたちさん、好きだったりするんですよね。かまいたちの話は多分ね、あんまりしたことがないかと思うんですけど、その中でね、ジブリの、トトロを見たことあるのかどうかっていうのが私の自慢みたいな話があって、これね、結構面白いんですよね。でもね、ネタ的にはね、面白いか面白くないかっていうとね、結果的に、そのね、山内っていうね、左側の、どっちかっていうと、山内違う、右側の山内、左の、ん?右、左側の山内、右側の、なんだ。まあ、いや、ごめんなさい。背の高い方と背の低い方の方がいるんですけども、背の低い方が山内さんって言うんですけど、その山内さんがジブリを見たことがないっていう話で、で、右側の方の、彼が、大きい、背の高い方の彼が、スターウォーズを見たことがないっていう話でね、ずっともその話を、見たことがある、見たことがないっていうので、ずっと繰り返して言ってるんで、ただ単純にネタの中身はそれなんですけども、そのね、言い方とか、それから、お客さんの巻き込み方とか、あとね、表情だとかのがめちゃくちゃ面白くて、もうこれ、多分聞いてるだけでも面白いと思うんですよ。だけどそれはね、一旦、ビデオね、動画を見ちゃったから、言葉だけ聞いてても、その喋りのね、音声だけ聞いててもきっと面白いっていうふうに思っているんですよね。だからもう、実際にその映像を見ちゃったりなんかするとね、これはもうなんかその、なんていうの、もう見てないことにはならないわけなので、きっとそれがね、面白いっていう要因だと思うんですね。で、それがまあ一つ。それからもう一つが、ウエストランドって最近ね、去年かな?去年、一昨年か。の、M1 グランプリで優勝した、二人のメンバーなんですよね。まあ、そのうちの、まあ、いや、これも大きい方とちっちゃい方って言って、背の低い方の方がいるんですけども、それ岡山県の出身なんですけどね、そのウエストランドっていうのもすごく面白くて、その、背のちっちゃい方の方なんですけどね、もう名前が出てこないですね、申し訳ないんですけど、その方の またね、西、西、西、西、 西なんとかさん違ったかなわかんないけど、ウエストランドっていうね、グループの喋、りがね、全くこれが面白くてですね、何が面白いかっていうのは、ね、畳みかけるようにですね、とにかくね、喋ってくるんですよね。で、そのね、あれ考えて喋ってるのかなと思うんだけど、多分ね、ほとんどアドリブなんじゃないかと思うんですよ。そう、ステージに立った時アドリブじゃなくて、ちゃんと考えたね、シナリオで喋っている、ネタで喋ってると思うんですけども、そうじゃないね、なんかいろんなテレビ番組とか出てきてもね、すっごいんですよ、切り返しが。で、それがね、やっぱり彼独特の雰囲気を持っていてね、ものすごく僕個人的にはね、すごい好感度を持てるんですよね。で、何人が好感度かなと思ったら、そういったね、ツッコミとかする人って結構ディスったりするじゃないですか。だけど、そのね、彼の言い回しとか、それからその取り上げる、なんでしょうね、ネタが嫌味がないっていうんですかね。その彼のそのツッコミだったりとか、それから、なんでしょうね、そのボケだったりみたいなものっていうのもね、結構ね、嫌味がなくて、すごくいいなっていうふうにいつも思ってるんですよね。まあ、そんな風にね、もちろんそのね、芸人さんのやること全てがね、いい悪いとかって話でもないんですけど、漫才もいいも悪いっていうのもね、言うつもりもないんですけど、だけど、やっぱりね、こう、なんでしょう、人それぞれね、心に刺さるというか、自分が経験したとかね、自分が思ってることっていうのに、やっぱりこうね、気持ちいいものってあるんだろうなというふうに思っていて、まあ、それがね、まあ、昨日もね、お話しした人生喜怒哀楽のサブスクリプションだっていう話をしたんですけども、まあ、その中で、このザ・漫才っていうお笑いがね、私のまあ、その喜怒哀楽の部分のね、喜びの部分なのか楽しい部分なのか分かんないんですけれども、そのね、中に要素として多く含まれてるなっていう話をね、したかったということなんですよね。さっきちょっと気づいたかもしれないですけどね、映像で見たかどうか、映像で見たことがない人と、映像で見たことある人っていうような話、これはね、かまいたちのジブリを見たか見てないかっていう、ジブリのね、トトロを見たか見てないかの話にちょっと通じる部分があるので、参考のところにね、コメント欄のところに、そのジブリのね、ネタちょっと入れときますんで、もしね、機会があれば見ていただければというふうに思います。はい、今日も聞いていただきましてありがとうございました。明日もですね、明日月曜日なんですけど、なんでしょう、お笑いの日じゃねえや。休日ですよね。国民の休日なので、振り替休日か。なので、明日もお休みだと思いますけれども、またね、幸せのレシピお話ししたいなというふうに思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですね、この声でお会いしましょう。よかったらいいねやフォロー、そして毎日聞いてください。よろしくお願いいたします。ではまた。